に作られたと題して聖書からメッセージをしていただきます。まずタイトルを出していただきましょう。第2週目なんですね。人生を導く5つの目的、2週目、1週目は先週神様を知り神様を愛することが神様が望んでおられることだということでした。そのことを礼拝と呼んでいるということも申し上げました。礼拝ということがどういう意味を持っているのかということについて先週お話しし、また1週間かけて一緒に学んできました。今日見ましたら主を見まして、この40日の旅に参加していらっしゃる方が183人に増えてます。グループも41人に増えていて本当に嬉しいです。さて2番目の目的が今日のテーマで、神の家族ということです。このことを今週学んでいくわけですけども、ではどうぞ次のパワーポイントを見てください。最初に3つほど聖書の箇所を申し上げて、聖書全体から神の家族ということについて の、まあ、聖書全体のメッセージであるということを確認しておきたいと思います。すべてのものを作られた方は神であり、すべてのものは神の栄光のために存在しています。神は一人でも多くの子供たちとご自分の栄光を分かちたいと願っておられます。皆さんの説教のアウトラインにもそのことはプリントしてあります。神様は家族を持ちたいと願われたんです。今少子化でなかなか家庭を持つ人が減っており、しかも子供が少ない、生まれることが少ないので、先もいろいろとあの手この手と協議し対策を練っているところでありましょう。まあ、神様はなんと宇宙にあるすべてのものをお作りになった時に準備万端整えて人類を作り、そして人類と共に神を楽しみ、その栄光を分かち合いたいと願われたんですね。そのことがこのヘブルの手紙の2章の10節に書かれていました。ではもう一つの御言葉です。エペソ人の手紙1章5節に、変わることのない神のご計画とは、イエス・キリストを通して私たちをご自分の元に引き寄せ、私たちを神の家族の一員とするために養子として迎え入れるというものでした。聖書は神がその家族を形作っている物語だとこの箇所は言ってるんです。神のご計画、それは物語、神の家族を作り上げる物語だというわけですね。それは地上のだけではなく永遠に続く神の家族であるという意味をここで含んでいます。ではもう一箇所、ペテロの手紙、イエス様の一番弟子だと自負していました両親ペテロが、晩年に殉教前に書き送った手紙です。でこの箇所の中心的な箇所で、メッセージバイブルはあなたの霊的家族を愛しなさいと書いています。この言葉にあるように、人生の一つの目的はの2番目は神の家族を愛することだと。地上の家族はいつか離れ離れになります。しかし霊の家族は永遠に続きます。ですから私たちは地上の家族も大切にしますが、霊の家族こそはるかに長いお使いをする家族ですから、互いに霊的家族を愛するようにという聖書の言葉を大事にしたいと思います。永遠で私たちが なすべきことは何か。神を愛すること、互いに愛し合うこと。そこで地上でいる間、その愛し合うことの練習をすべきだというわけでしょうか。もう一度まとめてみましょう。今日はどうぞ。人生の2番目の目的が交わりだということです。で、今日一緒に今第一、主の日の第一の日曜日で目的生命文をご紹介しました。私たちの教会の目的は、失われた人々を探し出し、神の家族の交わりに迎え入れ、神の家族の交わりに迎え入れる、その交わりなんです。二番目の目的は、神の家族に交わりとして迎え入れる。フェロシップ、交わりという言葉から連想するのは、一般的な会話、楽しい会話。一緒に食事をしたり、礼拝終わったら、元気？はい、元気です。じゃあまた来週と、それは挨拶ですが、さらに深い神の家族の愛し合う交わりが、ここで私たちが言われていることでありましょうか。で、そのことを使徒ヨハネはこう言っています。どうぞ。神を愛する者は他の信仰者も愛さなければなりません。一緒に読んでみましょうか。どうぞ。神を愛する者は他の信仰者をも愛さなければなりません。どうやってこれをすればいいのか。で、聖書はいろいろと分かりやすいことを語っているんですけども、家族とか家庭というとね、ああうちの家庭はいい家庭だと思っている方もいらっしゃれば、いや嫌だなと思う、もう家のことや家族のことなんか考えたくもないという方も中にはいらっしゃると思うんです。で、いい思い出がなくて寂しい、辛い気持ちをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。で、聖書が示している神の家族の交わりについて見ると、この先ほどから言っている地上の目的だけではなく、私たちはこの交わりを通してでなければ神様が私たちの人生に持っておられる他の目的を見出していくことも育てていくこともできない、そういうテーマなんです。ですから私たちは一人ではやっていけない、お互いがお互いを必要としている存在です。そのことを私たちはここで見ていきます。ではどうぞ。交わりは神を愛することだと、神の家族を愛することだということです。そこで、実はその神の家族の交わりを深めることに4つの段階があるということを先週から予告しました。どうぞ。そうですね、次行っていただきましょうか。はい、4つの交わりのことです。1番目はメンバーシップということです。メンバーシップと言いますとね、皆さんどっかの会員になるということですよね。クレジットカード手に入れるとかね、ゴルフの会員になるとかね。これはもともとは神の家族に所属する、教会に所属するという言葉からメンバーという言葉が実は生まれたんです。で、ここでですね、一番目は所属するということですね。私たちがおぎゃーと生まれてきたとき、家族の一員になりました。この間 というよりも、入園歓迎礼拝でサメル の園児たちに、新しいお友達が4人入ってきたので、礼拝を、満3歳で入ってくるお友達を迎えて、入園歓迎礼拝をしています。ひよこさんというグループにですね。で、次に羊さんになって、ロバさんになって、最後は鳩さんになっていくんですが、来年の4月にまとめてもう一回4月のその年度の入園式があります。でも歓迎礼拝をその都度まとめてしています。お話をしました。もう満3歳の子がじっと目を見ながら聞いてくれました。擬音を使ったからですね。ほんじゃ生まれたと言ったらパッと見ました。コケタコと言って生まれてきた子って、違うって言いましたね。ヒヒンって言って生まれてきたかって、いやって言いました。みんなはほんじゃほんじゃって言って生まれてきたんだよって言った。人間として生まれてきました。で、生まれてくるのに私たちは自分で決められないけど、神様が選んでくださって、そして、そのお家の子供にしてくださって、このサメル幼稚園に来れるように神様が選んでくださったんだよって、縁の歌のみんなサメルの歌詞の一番で、世界の始まるずっと前、ね、選んでくださる神様の大きな愛に、の愛で結ばれて、このことで、メッセージをしました。だからみんなは生まれてきたんだよ、そして選ばれてここにいるんだよ、神様に愛されているんだよ、お父さんお母さんに愛されているんだよ、そういう話をしました。ここで私たちは人間として地上に生まれてくるときに自分で選べません。でも神の家族になるときに、実は神様を選んでくださっていたんですけど、大人の場合私たちは自分で選んで神の家族になるという、そういう手続きを経ていきます。私はクリスチャンですが、どこの教会にも所属していませんという方がたまにいらっしゃいます。クリスチャンですが、どこの教会にも所属していません。まあ、これはそういう考え方もあるんですが、聖書はどう言っているかというと、それはないですよというんですね。というのはサッカーの選手が、まあ、今日も国際大会がありますけども、まあ、J リーグでもそうです。プロ野球でも何でもそうです。どっかのチームに所属していなければ試合に出れません。だから、私はどこのチームのメンバーでもないんですが、と、スポーツでも成り立たないのですから、神の家族として、私はどこにも所属していませんというのは、ちょっと神様が家族の一員になることを願っておることからは外れているんですね。はい。まあ、どっちかといえば神の教会の家族を持たないクリスチャンがいるとすれば孤児ですね。好むと好まざるを関わらず孤児のような人です。で、神様も孤児を作りたいと思っていらっしゃらない。ね。まあ、今日は神の家族という時に、そんなことを、まあ、メンバーシップ所属するという時の中に、そのことを覚えたいと思います。さて、じゃあ次の御言葉を見ていきたいと思います。ローマ人への手紙12章を見ていただくと、同じ所属に関してこう言っています。大勢いる私たちはキリストにあって一つの体を構成し、一人一人のメンバーみな他の人に属しているのです。まあ、もともと メンバーシップ所属するというのは教会から始まった言葉だということを言いました。で、家族に属するという選択をするのはね、英語でコミットメントを必要とすると言います。コミットメントというのはですね、お互いに支え合う、捧げていくという意味をするとか、献身という言葉で用いられます。このことが大事ですね。イエス様がご自身の教会を作るためにご自分の命を捧げられました。私たちも自分の教会に対して真剣である必要があるんですね。で、洗礼を受けるというのはですね、私たちは神の家族になって、その家族の一員になるということのシンボル、ね、形で表すということですよね。で、洗礼を受けることによって家族になることはありませんが、お互いにつながり合い、自分を与え合うという意味で、それをこう記して表すという点で洗礼、バプテスマというのは大切です。教会はキリストの花嫁だと言われています。花嫁であるというのは、結婚式に打つエンゲージリングを交換、指輪の交換します。で、その指輪が結婚を証明することではありませんが、シンボルですね。私たちは自分を相手に与えるという決心をしましたということですから、洗礼というのはそういう印、結婚でいう指輪のようなものなんですね。そのことを覚えたいと思います。じゃあ次どうぞ。コリントの手紙でこういう言葉があります。私たちが洗礼を受けたとき、ギリシャ語で洗礼をバプテスマと言いますね。言葉と行動をもって表明したのはこのことです。すなわち私たち一人一人は今キリストの復活の体の一部であるということです。イエス様が死んでよみがえられたように、イエス様を信じる人はイエス様と一緒に死んで一緒によみがえったということを意味します。ですから、まあ神霊という形で水に浸かる場合は、水に浸かる、出る、それをこの神霊復活している、そのことをシンボリックに象徴的に表すというわけです。じゃあ次の御言葉、次の段階は、二段目の段階は、ここで私たちは友情の段階に入るということです。メンバーになりました、所属しました、でもということですね。分かち合うことを学ぶ、友情というのは分かち合います。神様は言われました、人が一人でいるのは良くないと。エデンの園でアダムが一人だった時に、アダムは連れ合いを探したんです。で、神様もそのアダムの必要をよくご存知でした。実は私たちは一人で生きるのではなく、お互いのために作られて、そして一人だけでは生きていけない存在です。友達がいる。人という字はよく漢字で言う支え合ってるということで、解剖がなくなると倒れる。お互いに両方がないと存在しないっていうのはよく言われますけど、本当に漢字はよくできていると思います。では御言葉を見てください。初代の教会、最初の教会はエルサレムで自然に集まりをしていました。すべての信者はいつも一緒に会って、互いにすべてのものを分かち合っていた。ここに友情の段階がいくつかあります。第一に、一緒に会って会うことがなくて友情を育むことはできないんです。分かち合うということがないならば友情は深まります。頻繁に会うことでもっともっと親しくなっていきます。 深い友情によって結ばれて、来ている人は20年30年もっと長い人間関係の中でいつも会って、そして友情を深めていきます。でもそれは単なる偶然ではありません。それは選択です。友情を深めるために時間を使う、犠牲を払う、そして友情を高め深めていくんです。だからそのために必要な時間を優先的に取っていきます。何かをしたいときにそれを差し置いて、その友情を深めるために会って時間を一緒に過ごす、分かち合う、それを選び続けた、そのことが友情ということの中で必要です。すべてのものを分かち合っていたと書かれています。子供に親が、教えるときに、人生のことを教えるときに、お友達を大事にするんだよ、お母ちゃん兄弟仲良く分けるんだよ、お友達にもあげてね、分かち合うことを学びながら子供は育ちます。もらった人はありがとうという、どういたしましてという、それが私たち大人でも一緒ですね。で、何を分かち合うのかというのを3つのことをここでプリントしておきました。裏側です。どうぞ前をお願いします。まず第一に経験です。経験する、ヤスリが鉄で鉄を研ぐということを表しているように、鉄は鉄によって研がれる、あの鋼鉄で、ギザギザが作って碁盤の上に作っているものをこう押しながら、あの鉄の面をあの整えていきます。同じように人は人によって研がれて磨かれていくんです。私は人と会うのは嫌だ、群れるのは嫌、グループに属するのは嫌だという時ですね。例えば私は教会に行かなくて一人がいいんだ、行けばいろんなことがあるからというと、それは問題はなくていいんですけども、嫌な思いはしなくていいんですけども、自分は尖れる機会をなくしてるんですね。教会の中にいろんなプログラムでお互いにそのことをこの私たちは身につけていきます。つまり丸くなっていくわけです。で、そのことを他の人から間違ったことをしていたら、そのことが反面教師として見習うこともできます。一人っ子の子、二人兄弟、三人以上の兄弟、例えば上の子、中子、末っ子、タイプが違いますね。で、それどう違うかというと、つまりそういう触れ合い、磨かれ合い方が違うわけで、下の子ほど上の子を失敗しているのを見ます。お父さんお母さんに叱られるのを見て、ああしたら怒られるんだな思うと自分がしない、上手に避ける、こうしたら褒められるんだな思ったら身につける、だから出世するのは次男以降、ごめんなさい違う人がいらっしゃるかもしれません。人間関係やコミュニケーションの取り方っていうのは実は経験でするということがあります。で、このことでは私は長男がいいとか次男がいいとか、そういうことはもういろんな一長一短があって、それぞれの特色で神様がその環境に置いてくださっているということですね。置かれた場所で咲くという、渡辺、先生のノートルダムの精神の元学長の5本が今ものすごく売れてますね。長男でも次男でも一人っ子でも末っ子でも置かれた場所で咲けばいいと思います。ただ経験を私たちは 交わりを通して分かち合います。もう一つのことどうぞ。私たちの家庭を分かち合う、御言葉で言えば互いに家庭を解放し合いなさいとあります。実はこれもですね、解放しなさいというのはですね、オープンハウスなんですけども、他の人がいろいろ出入りするようにということですけども、これは本当に聖書から出ているんですね。でイエス様が昇天されて、最初教会は街道を持ってなかったんで、家庭で集まりが行われていました。でまあそれは家庭で行き来していた、礼拝、祈りや賛美や礼拝が捧げられていたというのは初代教会の姿でした。でまあ今日本の文化を考えるとね、都会では各家族制だとか、隣は何をする人かというので、なかなかこう家を開放して迎えるということが困難になっています。まあ、広さの関係もあるかもしれませんね。でも孤独死っていうのがあって、もう何ヶ月も何年も死んでいたのに知らなかったとかね、まあ、そんなことがあります。この間も10年近くいなかった人が、実は奥さんが殺されていた、殺したのは旦那だという報道がありましたよね。でも隣はあのいい奥さんどうしたんだろうかと、そんなことです。日本の家庭を考えると、建築様式っていうのはですね、非常にもう周りと親しみやすいような建築様式を持っていましたよね。縁側なんていうのはまさにそういう外と中の中間の接触点だということでした。で日本のこう建築文化様式っていうのはもともとそういうオープンハウスのようにできていて、もう集団の中で、お互いに集落の中で一緒に共同生活をしているようなものでした。ところが最近は西洋化して、していくと、逆にですね、西洋の持っているオープンハウスの様式を学ばなければならないようになってきているのかなと思ったりします。まあそんな意味で家庭を開放するっていうのは、まあクリスチャン同士がそういうことを始めていったらいいのかなと思いますね。まあアメリカなんか海外の人はよく家を開放して人々を迎えますよね。特に時間がねありますからね、仕事が大体定時で終わります。でそうするとそこからスポーツしたり、自分のいろんなしたいことができるわけです。今頃で言うともう日が高いですから、遅くまで外でスポーツやいろんな個人の楽しみや家族の交流ができます。そんな時にオープンハウスをするわけですね。で、まあそういう点本当に私たちの国の経済状況だとか社会状況というのは、あんまりこう人として生きていくのがにふさわしくない社会になってしまっているかなと思います。例えばアメリカのことで私も少しか経験はないんですけども、まあ、向こうの教会は例えば水曜日とか木曜日夜の集会するときは、仕事が終わって、5時に終わって、4時か5時に終わって駆けつけると、教会に来るとそこで食事の用意がしてやって、自分たちで配膳して協力しながらテーブルセッティングをして、そして一緒に親子で食べます。で子供は子供だけどプログラムがあります。例えばアワナとかボーイスカウトのようなプログラムは、そこで何時間もかけてやるんですね。今のような季節ですと8時9時までできます。でそれからその間大人は礼拝をしたり賛美したり学びをしたり、いろんなことをして日曜日以上のもっと深い交わりや学びをするんですね。でそれ以外の日はどうするかというと、さっき言ったように家を開放するんです。お互いに招き合う、親しくなる、そういうことがあるんですが、今日分かっちゃうという時にね、 家庭を解放した。いつもきれいにしていく必要はないんですけども、本当に質素なもの、簡単なものでお互いに招き合って、あるいは持ち寄りをしたりしながら、時を、交わりを楽しむ。まあ、そういう文化っていうのは、私は、お互いに磨いていったらいいのかなと思ったりします。さて、私たちの問題、三つ目です。いやー、そんな人と会ったらいろいろごちゃごちゃするからもう嫌だよと。いや、うちもいろいろ問題抱えてるから、もうこんなこと人に知られたくないという、そういうこともあるかと思います。実は、その差し支えない範囲の問題、心のしこり、隠しておきたいことでも、本当に気の置けない信頼できる人に、少人数の人に分かち合うと、受け止めてもらうと、ほっとする。それが、この大事なことで、聖書は、三つほど聖書の言葉を言ってるんですが、前にもあります。お手元にもあります。互いの困難や問題を追い合いなさい。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。で、もう一箇所どうぞ。ちょっと戻していただきましょうか。いいです。はい。ローマ人への手紙はですね、まあ、今言っていることを喜ぶ者と共に喜び、と言っているわけですけども、他の人の持っている問題を解決してあげることはそんなにできません。でもそばに座ってただ黙って話を聞いてあげる、うなずく、そしてその痛みを理解し共有できる、それが支えになりますね。まあ、そういうことが、この問題をも分かっちゃうということでしょうかね。はい。今、スモールグループで、40日の旅を一緒に、いつの目的を読んで、私はここまで読んだところでこんな感想があるとか、これよく分からないとか、そんなことを分かち合って自分の体験を話し合ったり、それぞれ、楽しい交わりがあると思います。で、その時に、今言った、直接その本と関係ないことかもしれないけど、ちょっと関連して、今私はこんなことあるんだけど、と、もうだんだん慣れてくると、あ、ここでは言っても、その問題他に漏らさないな、ばらさないな、と思うと、安心してそれを持ち出す場だと分かるようになってくると。こういうことを経験していけるんですね。はい。じゃあ、杉野さん、次行きます。ですから、分かち合うというのは、そういう三つの要素があるんだということでしたら、いや、もう、いくら集まってもあんまり意味ないよと言って、やめないようにという励ましの言葉が、今出ている言葉で、ある人たちがしているように、一緒に集まることをやめたりせず、互いに励まし合おうではありませんか。初代教会でもそういう人々があったんでしょうね。だから、いや、せっかくだから、やめないで続けて、集まってくださいねということです。さて、では3段階レベル3です。どうぞ。レベル3はですね、パートナーシップです。パートナーというのはですね、仕事上の問題だけではなく、実は人間が作られて、アダムが一人ぼっちの時に、神様はあなたの助け手がいるでしょという、その助け手という言葉が女中さんではないんですね。家事労働者ではないですね。洗濯屋さんではない、掃除屋さんではない、パートナーなんですね。つまり支え合う対等なお相手です。で、このことがここで言われている言葉です。友情を深めてお互いにパートナーになっていくということです。このことが、とても大事です。私は、この、助けてという言葉からね、使えるということを思いましたが、 さて、この見ていきたいと思いますが、互いに何々しなさい、互いにという言葉がね、どのぐらい出てくると思いますでしょうか。58回なんです。互いに愛し合いますとか、互いに忍耐し合いますとか、こういうことが実は3つ目の段階です。その時、私の側で私もできることをします、私の役割を果たします。これがパートナーなんです。人からしてもらうことだけ期待しないで、私がしないといけないことはします。そのことが言われています。どうぞ。コリントの三章九節に、私は神のために、私たちは神のために共に働くパートナーです、協力者です、ね、なんと神様のパートナーにとして当てにされているということですね。じゃあ次の言葉もどうぞ。フィリピの教会に書き送られました。私たちはキリストの福音を至るところで広めるパートナーです。この良い知らせを独り占めしないで他の人にも知らせる。このことがとても大事です。他のクリスチャンとパートナーとして他の人を誘っていく、これが本当に大事ですね。自分たちだけの特権にしないで、こんないいことは独り占めにしておけないと言って他の人にも伝えていきたい。それが神様とご一緒にまた他の人も招いていく、そういう働きです。じゃあもう一つの言葉を見ましょう。神の家族を表す、教会を表す言葉です。体全体は完全に結び合わされ、一つ一つの部分がそれぞれ特別な働きをすることで他の部分の成長を助けることができます。そのようにして体全体が健康を保ち成長し、愛で満たされていくのです。一つ一つの部分、お手元にもそれを書いてますか。一つ一つの部分ということを印をつけてくださってもいいと思うんですが、それがあなたであり私だというんです。まあ内臓があったり、鼻があったり、口や目があったり、手足だったり、まあ、いろんな部分部分でどれ一つ体で重要でない場所はありません。みんな役割は違いますが大事ですね。で、まあそんな中で私たちは、一つ一つが大事だ。マザー・テレサがインドのカルカッタで、貧しい人たちを助けているのを見て、ある人が質問しました。あなたはどうして、どんなふうにして病人や死人を扱って来られたんですか？あの難しい困難なことをどうしてやり抜くことができたんですか？マザーは答えたというんですね。皆さん聞いたことがあると思います。私がお風呂に入れてあげるすべての人、包帯をしてあげるすべての人、その人々の顔にイエス・キリストのお顔を想像しながら、それをイエス様にしてあげているようにするんです。この心が彼女の態度と行動を背後にあるんです。イエス様はこう言われました。マタイの福音書25章、私の家族の最も小さい一人にしたのは私にしたのと同じことなのです。神様は人類をお作りになりました。その一人にしたのはもう目立たない社会でお荷物だと思われている、そんな人、 勝手に他の人が思い込んでるわけですか。病気、生活の困難な状況、その一人一人にしたのは私にしてくれたのだとイエス様はおっしゃっています。私たちは自分たちだけで仲良くなるんではなく、自分たちもお互いに助け合いながら、そういう社会の必要としている、助けを必要としている人のことも思いながら、私にしたのと同じなんだと言われるイエス様の心を、私たちの生活の中で考えていきたいと思うんです。では、これがですね、自分たちの中だけではなく、外の人にも向かう。教会の外の人にも向かう心ですね。ではどうぞ、四つ目の段階です。それは、家族のように、他のクリスチャンを愛する。四段階は、本当の家族関係をというのは、何が本当かっていうと、本当かそうでないかっていうのは、まあ、犠牲を払ってコミットしているかどうか、それが本当か違い、本当でないかの違いですね。で、このことが実は次の言葉で見ることができます。愛し合っている家族のように互いに愛し合いなさい。先ほど言いました、家族というものに対して、そういう愛し合ってる家庭で育った人、いや、冷たい、よそよそしい家で育った人、違うと思います。で、もし、もう家族なんて考えるのも嫌だと思う人にとって、そうではなくて、神の家族があるんだと、本物の家族を経験し、天国でそういう家族に帰っていくんで、地上でもそういう家族の経験をしていけるんだということを考える。切り替えができるチャンスがある。今までいい家庭環境で育った人は、ますますそれよりも素晴らしい家族が、神様をお父様とする家族があるんだなという、それを想像することができます。愛し合っている家族のように互いに愛し合う。交わるという言葉は、ギリシャ語のコイノニアっていうんですが、お互いに捧げ合う、献身し合う、与え合うという意味の言葉ですね。で、それは実は日本は、お手本はイエス様がそうしてくださったわけです。次の言葉を見てください。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになったので、私たちは本当の愛がどのようなものか知っています。ですから私たちはクリスチャン兄弟姉妹のために自分たちの命を捨てるべきです。もう晩年90になっている頃のヨハネが振り返って、結局は信仰というのはこういうことなんだと、イエス様がしてくださったように、私も他の兄弟姉妹のためにできるのかということですね。それがとっても大事ですね。こんな風に、よそよそしくではなく本当に愛し合う、イエス様は本当にそのお手本です。次見てみましょう。ヨハネの13章、主イエスはあなた方が互いに深く愛し合うことによって、あなた方が私の弟子であることをこのように対して示すことができるのです。この言葉は実はイエス様が十字架にかけられる直前のお言葉の一つですね。深く愛し合うことで、クリスチャン同士が愛し合っているのを見て、 ああ、私もあの仲間に入りたいなと思える交わりをクリスチャン同士がしているかしていないかで、他の人は教会に対する見方を変えるわけですね。変わるわけです。で、わあ、口先だけやないのと思われたら、もうあんな中に私は入りたくないと思うのか。それあたりをイエス様はおっしゃっています。で、教会の中だけで固まらないで、教会の中でお互いに支え合っている人は、教会の外の困った人にも何かできることがないかと言って考えて、教えられたことをしていく、そういうグループの交わりに、いろんなスモールグループがなっていったら、どんなに素晴らしいんだろうかということでしょうかね。ではもう一つ。最後の言葉になります。あなた方は皆、キリスト、イエスにある信仰によって、神の子供です。ね。このことがとっても大事なんです。信仰によって神の子供、そして神の家族となります。どうぞ、最初の段階で所属するというのは何だったのか、メンバーシップに加わる決心がいりますよということです。教会に、地域のどっかの教会に所属したいと思えれば、それはやはり、教会の入門クラスかそういうことを求めて、基本的な知識を持って、内容を知って、それから決断をすればいいんで、まあ洗礼を決して強要はしません。もう本当に待っている教会だなと思います。いろんなチャンスあるけど、何年でも待ちますが、でも、洗礼を受ける方がおっしゃいますね。もっと早くイエス様を知っておれば、もっと早く教会に来ておれば、おっしゃいます。本当にそのことを思います。ぜひ、一つのあり方として、お互いに励まし合って、お仲間として、交わりに加わってくださることを心から願っています。強制しませんが願っています。そのことをぜひお仲間に加えて、交わりに加わっていただきたいということが一つ。それから、洗礼を受けても受けなくても、この交わりをスモール、小さなファミリーの交わりの中で、それを続けていくということがとても大事ですね。そこで支え合う、使い合うということを、していきたいと思います。一緒に楽しみ合うということだと思います。そしてパートナーシップとして自分ができることを使っていただいて、他の人のお役に立てる、立たせていただく、また人の助けもいただくということでしょうか。本当に本当の深い愛の交わりを私たちはしていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。お優しい天のお父様、神の家族に交わりにあなたは私たちを迎えてくださいました。そして今ここにいて、あなたのご訓練をいただいています。どうぞ、ふさわしくないところ、ますます主の御言葉と、またいろんな人を通して、研ぎ、磨き、また本当に整えてくださいますように。心から主と主の教会に仕え、また他の人もこの家族に迎えることができるように、どうぞ良い模範となれますように助けてください。この交わりに、どうぞまだ入ってない方がじっくり検討しながら、またいつかどこかで そのご決断をなさることができますように、神様が心の中に願いを起こしてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りします。